Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さん、2024年明けましておめでとうございます。今日は1月2日162回目の放送になります。それぞれの場所でどんなお正月をお迎えでしょうか。私はですね、今年のお正月は沖永良部島で過ごしております。また沖永良部島でのお正月の様子はですね、来週にお届けしていきたいと思います。今年も去年に引き続き、すべての人が最後まで笑って生きる社会を作る。一生美味しい、嬉しい、楽しいを叶えよう。そんな思いを込めてお届けしていきますね。今日お仕事の方もお休みの方も、ちょっと少し自分の時間をとって、10年後はこんな風になってたいなぁ、なんて思い巡らしながら過ごすのもいかがでしょうか。ということで、ほっこりしながら、どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか。素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい、美味しい、食のセレクトショップ、菜食兼備。以上、4社の提供でお送りいたします。はい、今年第1回目の、コラムはですね、昨年末にですね、私、音叉というものに出会いまして、で、それをね、実際に、購入して、施術に取り入れております。で、音叉って、初めてね、聞く方のためにね、ちょっとお話ししたいんですけれども、ウィキペディア先生によりますと、音叉とはチューニングフォーク。ちょうどね、Y 字の形をしておりましてですね、で、音叉と音叉、二つを、こう、軽くぶつけて音を鳴らします。それによってですね、周波数の音、 あるいはこう固有の振動数を発するといった金属製の器具になっているんですね。で、これの素材は、炭素、まあ、アルミニウムとかジュラルミンというね、あの金属も使われていることがあるそうなんですが、私が購入した音叉は、ちょうど手のひらサイズのね、あの3つの音叉でして、で、それはね、あの、どんな音かと言いますと、天使をね、呼ぶ音叉ということだったんです。で、私はあの、天使とはあんまり今まで、あの、興味を持ったことがなくって、あの、これからちょっとね、ご縁が出てくるのかな、なんて思ってるんですけれども、まあ、実際、あの、まあ、鍼灸の施術のね、前にピーンと鳴らしてみたりね、するんですね。まあ、目的はその場の浄化ですね、より良い状態で、お客様に施術をして、すっきりと、まあ、年末でしたのでね、浄化して、心と体の大掃除をして、あの、新年を迎えていただきたいという思いでね、音叉を鳴らしていました。そうするとね、すっごく面白かったのが、音叉をさせていただいたお客様がね、あの、なんかいつもよりすっきりしましたとか、あの、将来、来年は本当に自分の好きなことをやりたいという、ちょっといつもとは違う感想をね、いただいたことがびっくりでした。で、そしてですね、あの、水晶と音叉も鳴らしてみたんですけれど、なんかそうするとね、あの、虹色が見えたんですね。はい。で、それをですね、あの、私の音叉の先生、太田幸子さんにね、聞いてみましたらですね、あの、エーテル体に響きますので、意外とスッキリします。水晶は福原さんに持っていただき、喜んでいると思いますよ、と。虹色も見えたりしますよ。天使の周波数ですからね。ということでね、コメントいただきました。はい。ということで、まあ、音、波動、振動、まあ、言葉も振動ということですのでね、もう少し、これ、音叉と仲良くして、過ごして、また、レポートしていきたいと思います。それでは、今年の一発目のリクエスト曲をお届けしましょう。ビーズで、ウルトラ。
Show
正月ということでね、ごちそうも年末からいただいて、運動不足でちょっと体重が太っちゃったっていう方もね、このリスナーの皆さんにはいらっしゃるかもしれませんけれども、ということでですね、今日は運動したくなるトークをお届けしていきます。ちょうど今日1月2日は、第98回のね、箱根駅伝ですね。東京オリンピックの日本代表選手を輩出するということで注目をされている箱根駅伝ですが、今年2024年はパリのオリンピックの年でもあります。今年も昨年に引き続きどんなスターが誕生していくのでしょうか。ちょっと今まで以上に私は楽しみにしているオリンピックになっております。ということで、ちょっとね、パリオリンピックについて調べてみました。なんとこのパリオリンピックは、型破りのオリンピックと言われているそうで、何が型破りなのかと言いますと、この、まあ、32競技、329種目ね、行われるそうなんですね。そして、パリでは、41のオリンピック会場。で、パラリンピックも合わせると、まあ、20プラスして、合計61の、オリンピック会場で開催されるという数。そして、なんと15万人の雇用を生むと言われていて、そして、植樹。876本の植樹をされるということなんですね。はい。ということで、なんだか規模が大きいのか小さいのか、ちょっと、数字だけではね、想像がつかないところなんですけれども、この、オリンピックは、2024年の7月の26日から8月の11日に開催されるということで、こんなオリンピックのね、情報も聞きながら、私は、今年はですね、なんだかお正月に降ってきたのが、走るという、テーマです。はい。で、走るといえばどうでしょう？リスナーの皆さんは今走っておられますでしょうか？はい。私は小学校の時ですね、持久走っていうものがありまして、ちょうど、私は西宮の小学校だったので、向こう側をね、寒い時に体感マラソンって言って、走った記憶があります。そんなに遅い方ではなかったですけど、まあ嫌い、好きではなかったですね、走るのはね。はい。ところがですね、沖永良部島に来て、意外や意外、島だから自然の中ですごく健康的な生活してるんでしょう、なんてお客様にね、言われたりするんですけれども、こちらはですね、車社会です。スーパー行くのも、車がないとね、ちょっとすごい距離が、時間がかかってしまいますので、私は今、沖永良部島では車生活をしていますね。はい。西宮にいるときは車はよう運転しなかったんですけど、島では必要に迫られて、今車生活ということで、万歩計をね、携帯電話つけてるんですけども、そうすると、なんと1日570歩っていう日がありまして、おっと、これは全く運動してないなぁと思いまして、あ、このままじゃちょっとやばいなと思ったんですね。そしてですね、YouTube などで見ながら、ちょっと3分間有酸素運動っていうのもしてみましたら、まあまあ息が上がるんですね。ということで、あ、ちょっと今年は走るっていうことももう一度復活させたいなぁなんてね、思ったんですけども。ということで、皆さん、日本のですね、マラソン人口っていうのがね、すごく増えている。ちょうどですね、その、一番増えてたのは、コロナのね、時だったそうなんです。はい。で、コロナの時にはですね、こちら、データがありまして、行動するスポーツシンクタンクというところのね、情報によりますと、コロナの時、2020年には、なんと、ジョギング、ランニングの人口は1055万人というね、数字が出ております。はい。これは過去最高だったみたいです。で、そして2022年は877万人ということで、これは、この数字はですね、 ちょうどコロナの前の数字、2016年が893万人だったので、まあ、そのコロナの前の水準に戻ったっていうことになっております。はい。まあまあいますよね。はい。ということで、まあ今日は箱根駅伝なんですけれども、一体全体日本全国でマラソン大会って、まあ、どれぐらいあるのかなということをちょっと調べてみました。そうするとですね、まあ、1月と2月だけでも、ざっと数えますとですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個、もっとあるかもしれませんが、11個日本各地で行われているそうなんです。例えば、1月の8日は、鹿児島県指宿の菜の花マラソン。1月23日は、香川県の瀬戸内海タートルフルマラソン。そして、1月29日は、東京チャレンジマラソン2023。名古屋では、庄内緑地のフルマラソン。2月4日は埼玉のハートフルマラソン。そして2月5日は、京都木津川マラソン。広島県では三原佐々島マラソン。2月12日は、大阪関空の泉州国際マラソン。ということでね、ほんとこの後も北九州とか長崎とか岡山とかね、各地で続いております。まあ、面白いなと思ったのは、遺跡を巡るコースだったり、自然を鑑賞しながら走るコース、または歴史や文化を感じられるコース、日本の近代文化を変えてきた工場風景を巡るコース、風光明媚な海岸線が楽しめるコースというふうにね、本当工夫各地の、 景色を、景勝地を、そして歴史を感じられるマラソンなんだなぁと、これもまた走りながらね、楽しみがいっぱいなマラソンにこう工夫しているっていうのがすごく伺えます。まあ、42.195キロっていうのは、まあちょっと、私には見当もつかない距離なんですけれども、まずはちょっとね、3分間走れるところから、まあ始めていきたいなぁなんて思っているところです。まあ、マラソンっていうのは、有酸素運動ということで、私的には、こう、根性とか忍耐力とか、まあその辺がいるなぁ、まあその辺がちょっとね、どうやってつけていくんだろうと思っていましたらですね、桑田真澄さんですね、今は、野球の楽しさを伝えるということで、野球の研究もされている、まあ、かつては名門 PL 学園で、1年生からエースとして活躍、甲子園の5大会連続出場して、そして優勝2回、準優勝2回、そしてドラフト1位で読売巨人軍団に入団、通算173勝を挙げて、そして2006年にはこの方もアメリカ大リーグを行かれてるんですね。21年在籍した巨人軍を退団し、そして2007年ピッツバーグパイレーツでメジャー登板。2008年3月に現役引退して、そして今は少年野球の指導、プロ野球解説、執筆、講演のほか、スポーツ科学の研究活動に勤しんでいるということでいます。で、桑田真澄さん、私、本当ちょうど、高校生の頃で、覚えています。近くに高校、甲子園球場のね、近くの高校だったので、すごく覚えておりまして、で、その桑田真澄さんの名言というのがね、ありましてですね。常識を疑え、失敗を恐れず挑戦する。野球というのは、忍耐力も身につきますし、そして何と言っても礼儀が身につくスポーツだと桑田真澄さんはおっしゃっていました。で、この常識を疑えっていう、この名言、なんですが、この名言が出た背景にですね、桑田真澄さんが中学生の頃、 素振りを1000回していたそうなんです。で、ちょうどその頃はですね、なんで1000回も素振りをしないといけないんですかとコーチに尋ねたそうなんですね。そうするとね、いいからやれという、指導者の声だったそうなんですね。で、桑田真澄選手は、どうしてもそのことが、納得できなかったのが、お家では、実際素振り30回、そして、シャドーピッチングといって、ボールの代わりにタオルを使ってピッチングの練習を毎日欠かさず15分という感じでしていたそうなんです。ということで、この、素振り1000回は私やったことないんですけど、1時間くらいかかるんでしょうか。たくさん時間がかかるイメージですが、それに比べると、15分っていう時間だったらできそうですよね。そして桑田真澄選手は、毎日コツコツやるということが大事だとおっしゃっています。本当、これ当たり前のことだと思うんですけれども、この毎日15分コツコツ積み重ねっていうのがね、なかなかできないよーっていう、今思ったリスナーの方もいらっしゃるかと思いますけれども、桑田真澄選手がですね、この野球の指導をするときにもね、サボりたい選手もいるそうなんですね。こんな風に説明をするそうです。これからみんなで、ピッチングも20回を2セットします。なぜならば、ボールを投げるときには腹斜筋という筋肉がとても大切だからです。やりたい人はやってください。サボりたい人はどうぞサボってくださいと言うんです。こう言うと誰もサボりません。練習の意味と効果とメリットがわかるからです。ということで、野球界にはこのように理論、科学的根拠を添えて教えることが、そういう指導者がまだまだ少ないと感じている。ということで、桑田真澄選手が、なぜならばを説明できる指導者になりたい。ということで、これが野球を研究する動機になったそうなんですね。はい。野球の指導だけでなく、その桑田真澄選手の、息子さんといえば、マットさん、ご存知でしょうか。男性の方なんですけれどもね、綺麗に、もうメイクをされてて、こう女性か男性かわからない中性的な雰囲気で、とても独特の美の世界観をね、確立した方ですけれども、このマットさんが、野球はされてたそうなんですが、野球をやめてその美の世界に行きたいと言った時にも、桑田真澄選手はですね、息子の人生だからということで応援されてたそうなんですが、一言聞くだけだったそうです。その一言がですね、大丈夫かという一言だったそうなんですね。で、マットさんはですね、この父親の桑田真澄選手が昔からその言ってた常識を疑え、失敗を恐れず挑戦するといったこの桑田選手の名言がすごく心に残っていたそうで、その自分がその自分の美の世界観を追求していくときも、いろいろな抽象を受けることもあったそうなんですけれども、その常識を疑え、失敗を恐れず挑戦をするという言葉のおかげでここまで来れたということで、そんなお話を、されていました。いかがでしょう？なかなかその自分のこの思いを形にする、そして行動し続けるっていうこと。私のお客様でもね、先ほどお話ししましたが、本当に60になって、やりたいこと、ちょっとやりたいなーって思うようになったっていうね、その言葉を聞いたとき私すごく嬉しくなったんですけれども、今はまだわからないけれども、それを見つけたいということで、2024年はチャレンジしていくということでした。そしてこのチャレンジをし始めたときに起こることというのをね、知っておくといいかなーと思うので、3つ。まとめてみました。自分なりに今年何か決めたこと、これをやろう、あれをやろうと決めたときに、3つのことを知っておくといいよ。1つ目はですね、これをやってみたいということをやろうとしたときには、反対する人が必ず出てくるということを知っておくと、くじけずに 積みます。これはですね、まあ、実際私の経験ではですね、二十歳から、お勤めをして24歳の時までお勤めをしていたんですけれども、どうしても海外留学行きたくて、そしてアイルランドに行きたいってなった時に、まあ、両親は反対しました。その頃はちょうど、阪神、淡路大震災が起きた次の年だったんですね。ちょうどその年に行くことがもう決まってたので、なおさら反対されたんですけれども、私は行きたいということで行きました。はい。その時に一生行かせてくれなかったら、私は親を恨むことになるからっていうね、そんなことを父と母に言ったそうなんですがね、そんなこと私はすっかり忘れておりましたが、この間実家に帰った時そんな話をされました。はい。そして二つ目です。二つ目、一歩進めた時にはですね、必ず、やめといた方がいいんじゃないのというふうにして、こう足を引っ張ろうとする人が出てくる。これも一番と似たような感じですね。はい。そして三つ目です。体、体調不良が起きたりします。これもですね、何かこう、やろうと決めた時に、観察してみると面白いんですけれども、風邪をひいたり、それから、まあ、古傷がうずいたりだとか、私はこの2023年沖永良部島に行きたいと、こう決めたのが、まあ、2月か3月かだったんだと思うんですけど、その前の1月に実は骨折をしております。ということでね、骨折した時は本当に、一ヶ月お仕事もできなかったんですけれども、まあそのことがきっかけで、まあ、沖永良部島に行きたいっていう思いと、そして夫もその気持ちが一つになって実現したんですけれども、こういうことわざがあります。ことがなるのは逆境の時、ことが破れるは順境の時、ということで、ね、まあざっくり言いますとね、幸せはね、不幸の神、顔をしてやってくるということなんですね。ということで、まあ、何があっても失敗を恐れず挑戦をするという桑田真澄選手の名言に力をもらって一歩踏み出してみてください。そして、どんな小さな一歩でもいいので踏み出した時にはこの3つ。反対することが人が現れる。そして足を引っ張る人が現れる。そして3つ目は体に不調が起きたりする。そしてことがなるのは逆境の時。だから、それらが起きた時は、よっしゃと思って、ぜひ一歩、共に歩み続けていきましょう。ということで、また来週も、楽しみに、お耳にかかりましょう。福原由美子でした。生きてる、日だまりの子供たち。駆け回る